先ほど兄と呼ばれた中川明さんの方から、クイズ教室ということで、今日から役に立つクイズの話って感じで、はい、お聞きいただきます。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、JP、OPF 運営チームの中川明と申します。よろしくお願いいたします。これ、どうしてもやりたくて、このセッションやりたくて、今日のために頑張って作ってきました。で、今日何のお話するかっていうと、フーイズ皆さん使ったことある方が、多いかと思うんですけれども、フーイズ引いてみて、欲しい情報が得られなかったとか、欲しい情報にたどり着くまでに何度も何度も失敗してエラーで返されて、どうやったらいいんだろうなって思いながらたどり着いた経験がある方がほとんどだと思うんですけれども、まあ、そういう方向けに、フーイズってどういうものか、どうやって引くのか、どういう情報が出てくるのかって話を、紹介できたらなと思っております。で、まず最初フーイズとはからお話します。フーイズって何ですか。インターネットで公開されている IP 番アドレスとか、ACE 番号、ドメイン名の登記簿になります。情報管理の、マスターになります。で、今日この場の、集まりは、このドメインは関係ないんですけども、 IP アドレスと ACE 番号のに関する、このコミュニティなんですけれども、まあ、この3つの、ことが、情報のマスターが、フーイズに収まってますということです。で、フーイズっていうのは昔インターネットができた頃から、あるんですけれども、当初は、目的が、ネットワークの障害とか、そういったものオペレーター向けのものになってました。最近は、まあ、いろんな目的が、増えてきて、警察なんかも使って、犯罪捜査で、犯人を特定探したりとか、そういったことに、使われるようになってきて、社会のインフラとして非常に重要なものになってきているという背景があります。なので非常に大切なお話かなというふうに思っています。このフーイズですけれども、どうやって管理されているかっていうと、先ほどの中川幸喜さんの話にもあったんですけれども、何人かの話あったかもしれない、豊野さんか、まあ、首都大陸に1個ずつ、RIR っていうあの管理組織があって、管理というかこのコミュニティがあって、で分散されて管理されています。でアジア、パシフィックに関しては、まあ、アジアが広くて国がいっぱいあったり文化がいっぱいあったりするんで、国の、管理機構がある。その中の一つが JPNIC になってます。で JPNIC それぞれがフーイズを持っていて、 JPNIC も、フーイズを持っているといったものになっています。フーイズって何かっていう、どういう仕組みになっているかっていうものを、整理しました。まあ、データベースがあって、あと公開のサーバーに、分かれています。で登録アドレスの分配がある都度、登録者が、一生懸命登録すると、まあ、実際 JPNIC だったりとか、まあ、その元、情報を出す皆さんだったりするんですけれども、その分配の都度データベースが更新されると、このマスターが更新されると。で、まあ、警察だとか一般のユーザーが、その登録されたものをフーイズサーバーにアクセスして情報を見に来ると、これが、フーイズになっています。で、まあAPNIC があったり JPNIC があったり、ドメインの JPRS があったり、いろんなところがあるんですけれども、このようなものになっています。はい、でこれから、後半の話をするために、IP アドレスの分配について2種類あるんだよって話を、させていただきます。割り振りと割り当て、という、2種類あります。割り振りって何かっていうと、再分配をするための分配になります。ですので、こういう指定事業者がいて、この人たちが再分配するための分配を割り振りといって、割り当てっていうのは実際ネットワークで使うための分配を割り当てと言っています。で指定事業者が、エンドユーザーに割り当てたり、自分の、ネットワークのインフラに割り当てたりするときに割り当てと言います。で、JPNIC から直接エンドサイトに割り当てする場合も、割り当てられる場合もあります。これは、次のページで説明するんですけども、まあ、直接エンドユーザーがネットワークで使うための、分配割り当てになります。でその今の2つの違いを説明いたします。JPNIC が、ある大きなブロックを、指定事業者に配って、そのブロックを細切れにして再分配することを、 したアドレスを PA アドレス、プロバイダーアグリゲーターのアドレスと言います。一方こちらは何かというと PI アドレスといって、もういきなり、プロバイダーを経営しないでいきなり割り当て分配することをプロバイダーインディペンデントアドレスと言います。通常、まあ、多くの場合この人たちは自分で AS を取って BGP 使って、まあ、プロバイダーと似たような、使い方をすると、自分たちのために、まあ、上位の ISP に縛られず、乗り換えは、すぐできる、向こうと比べたらできるんですけれども、まあ、こういう使い方もあります、はい。で、先ほど JP ニックで IP アドレスと AS 番号の、管理というかフリーズを持っているという話したんですけれども、 AS 番号は、まあ、こうなってますと、先ほど、IP アドレスの場合はここで再分配割り振りアレアではあったんですけれども、 AS 番号の場合はその概念なくて、実際に使われる割り当て、指定事業者が割り当て、それから、まあ、PI アドレス、BGP 絡めて、AS 番号を取って BGP 絡める、使い方をする人のために、割り当てという、もの概念となっています。それから、今度フーズの話に少しずつ入っていきます。JP ニックのフーズで検索できる情報っていうものは、大きく分けて、3つに分かれます。1つ目がネットワーク情報、言い換えると IP アドレスの情報、この IP アドレスって誰が使ってて、何かあったらどこに連絡すればいいのかなっていうものが書くが、まず1つ。それから、AS 情報、この AS 番号誰が使ってるのかなとか、そういった情報があります。それから3つ目は担当者情報、グループ情報、これら上の2つの情報の裏側にあるんですけれども、そこに行くために、このアドレスとか AS 番号を誰が、管理しているのかとか、誰に連絡すればたどり着くのかっていう、この3つに大きく分かれます、はい。でこの3つを、まあそれで、そうだ、もう少しブレイクダウンしたものがこれになります。フーズで、確認できる項目っていうことで、まあ、これ1個ずつ読み上げてると あれなんで、これウェブに公開 してありますので、後でゆっくり読んでいただければいいと思うんですけれども、割り振り情報 PA、PI、あったと思うんですけども、それぞれちょっとずつ、公開されている項目の内容が違ったり、しています。一つだけポイントだけ、ポイントっていうか一つだけお話しておくと、フーズの、割り振り情報にはアブユーズっていう、欄があるんですけれども、割り当てと、割り当ての方にはないといったような特徴があります。あとは目で追っかけていただければなと思います。はい。これも、そうですね、割り振り情報っていうのは、下にさっき再分配よっていう割り振り話があったんで、その中に、解情報っていって、その割り振りで再分配、割り当てした、場合にはその割り当て先の組織が、ここに割り振り情報に書かれます。で割り当て情報の場合、割り当てのフーズの表示の結果をすると、この上位アドレスっていうのが、どこの組織から割り振られているかっていう上位が、表示される書かれてます。で割り当ての場合はその下にいないはずなんで、該当するデータがありませんというふうに書かれています、表示されます。で PI アドレスの方は先ほど上位にも下位にもいないと、プロバイダー、指定事業者が構わない JPNIC から直接割り当てられるので上も下もいないといったところで、こういう該当するデータがありませんということで、表示がされますといったことになります。はい。AS 番号は、まあ、AS の誰が使っ運用しているかとか、そういったところが、書かれています。あと担当者情報、組織名だとか連絡先だとか、そういったものが、書かれています。あとで、実際に見ていきます。はい。次は、フーズの検索方法について、概要を、お話していきたいと思います。検索方法2つあります。ウェブブラウザーによる検索と、コマンドラインで やる、方法が2通りあります。ウェブブラウザーの方は、JP ニックの、ウェブ見ていただければトップからたどれるようになっていますので、ですで、詳細は後で言いますが、こんな画面になっています。コマンドラインの方は、フーイズの、なんかこうフーイズニック ADJP でネットの何番でやって、カチャカチャって打ってやっていくものになります。 で、これが、表示の例です。割り振りの、表示の例ですけれども、こんな形の、ものが出てきます。これは、両方ウェブもコマンドも同じです。はい、で具体的な話、次に、フリーズを引くために環境を設定しな、どういう環境が必要かっていう話をさせていただきます。一つ目のウェブブラウザーの引く場合は、単純です。 Chrome だとか Firefox だとかいったブラウザーがあれば、できます。それから、コマンドをやる場合、まあ、持ってる機器によって、いろいろあると思うんですけれども、例えば Mac の場合、ターミナルっていうのを開くと、こんな画面が出てきます。で、フーイズのこれ、ヘルプっていうのをたまたま、引いてみた結果ですけども、引くと、引けると。ただ、Mac の初期値だと、文字化けしてしまいます。なぜか、こんなぐちゃぐちゃぐちゃってなってしまいます。で、これを、避けるために、こんな、ことを、入れてやると、これ、後で見ていただければいいと思うんですけども、こういうものを入れてやると、表示が、日本語が出てくると。言ったことになります。で今日この全部これ書いてるとキリないんで、ごちゃごちゃになるんで、この後、あれを省略して、お話しさせていただきたいと思います。次 Windows の場合、Windows で、買ってきた Windows をやろうとしても、でフーイズ引こうとしても、フーイズっていうのが弾かれて、使えません。じゃあどうするかっていうことなんですけども、やり方がいくつかあるんですけども、例えばこんなソフトを、Unix 系のこう動かすソフトを、入れてみたり、インストールすると、まあ、あたかも Unix として動くので、まあ、コマンドが入るといった、ことになります。でこのソフトにこだわらないんで、もし皆さんもっと別のものがいいって言うんであれば、別のものを使っていただければなと思います。こういうものを使って、コマンド引くとところです。でこの環境整備が整います。で次何かするかというと、実際に、フーイズ検索してみます。はい、フーイズ検索あれあで、検索の考え方なんですけれども、検索の、ウェブにしてもコマンドにしても検索タイプと検索キーワード2つを、原則入れる必要があります。検索のタイプって何かっていうと、ここの、ここ書いてあるんですけども、IP アドレスを調べたい、AS 番号を調べたい、何々を調べたいっていうのを、何を調べるかっていうのをまず選ぶと。それと同時に、IP アドレス、この場合2001、ところの DB8 っていうアドレスを引くっていう例ですけれども、IP アドレスでこのアドレスを引きたいっていう、例です。でコマンドの場合は、このフーイズコマンドをここに書いて、これ JPNIC のフーイズサーバーを指定して、ネットっていうのはここの IP アドレスと同じで、その後に、スペースで2001コロンの DB8 っていうこのコロンっていうのを入れて、検索するといったことで、ウェブ と、コマンドは全部同じ、裏で同じことが、行われているということになります。これが、引き方の、まあ、原則になります。はい、ではウェブによる、検索について少し、深掘りしていきたいなと思います。これ JPNIC のホームページ、トップになります。でここの、フーイズの検索の画面がありつつも、ここにフーイズゲートウェイっていうのがあります。でここで検索することも可能なんですけれども、全ての、情報を検索できないので、まあ、IP アドレスの情報とか一部できるんですけれども、全てできません。でこっちのフーイズゲートウェイっていうのをクリックして次の画面に行くと、全部、できるようになるので、まずは、今日のこのドキュメントではこっちを使うことを前提として、こっちはちょっと、割愛させていただいて、まあ、最後に出てくるんですけども、まずフーイズゲートウェイの方を行きます。でフーイズゲートウェイの方を、クリックするとこんな画面が出てきます。先ほど紹介したように、検索タイプと検索キーワードっていうのが出てきます。で、検索、さっきお話ししましたね。今度は AS 番号の話なんですけども、例えば AS 番号を知りたいと。で、AS の64496っていう AS を、番号を入れて、AS やって、クリックするって、なんだ、検索ってクリックすると、まあ、情報が出てくる。これを同じことをコマンドでやろうとすると、どうなるかっていうのはこれです。で、まあ、こんなことを、 入力して、ダブルコーテーションで5個を囲ってやると。で、大文字で AS、それから、スペースで、AS 番号を、入れてやって、Enter ってやると、検索ができると。こういうことになります。で、先ほどの検索のタイプとキーワードっていうのが、ここに整理されています。ネットワーク上、IP アドレスの情報を調べるためにはネットって入れて、IP アドレス入れる。それからネットホルダー、何々株式会社っていうのがあって、その、組織名入れると、その組織が持っている IP アドレスのリストが出てくると。AS 情報、AS 番、AS って入れて、AS 番号を入れると、そこの AS の情報。AS ホルダーって入れて、組織名入れると、その組織を持っている AS のリストが出てくると。それからグループって入れて、JP ニックハンドルっていうのを入れてやると、その、担当者の情報が出てくると。担当者のグループ。で、この違いは後で出てきますけど、担当者も、出てくるといったところになります。はい。で、ちょっとだけ、注意事項を、書いて、リストアップしてみました。検索するときに、IP アドレスを検索するときには、RSC5952 っていう IPv6 アドレスの、表記を定めた RSC っていうのがあるんですけども、それをに従った、書き方で、入力してやると、引けます。ただちょっと、それ以外のことも、表記でも、入ることができ、いや、受け、入力することができます。書き方は201-db8 の、このスラッシュ32っていう引き方すると、しても入るし、コロンコロンっていうやり方でも入るし、コロンコロン1っていうやり方でも入るし、いろんな、引き方があります。それから、これ全部こ省略して00001みたいなやり方でも入りますと。それから、コロンコロンってやってもいいし、この書き方は本当は RFC として、ここにこんなところにコロンが2つあるっていうのはおかしいんですけれども、非準拠でも受け付けてくれる場合も、あったりとか、なんかちょっとした癖もあるんで、皆さん試してみてください。それから V4 の場合は、この4オクテット全部入れると、スラッシュ書いてみたり、0とか1とかやって、全部、入るように、なってます。それから例えば検索不可の場合は、コロンコロンが2つあるとか、明らかにおかしいのは、検索が入らなかったりとか、っていうところになります。はい。それから もう一つ、留意事項、Tips になります。例えばスペースで結構ハマったりすることがあるのかなと。AS64496 ってここに半角のスペースが入ると、ちゃんと受けてくれるんだけど、ここが全角になっちゃうとダメだとか、スペース忘れるとダメって受けてエラーになっちゃうとか、ここ、ネットとか S とか小文字にしちゃうと、受け付けてくれないとか、あとここのダブルコーテーションのところがこれよく見ると、同じに見えるんですけど、オフィスで、手順書とか作ると これがなんかクイッとこう勝手に変わってくれたりするんですけども、それやると、自動変換されると、ダメです。で、なんでこんなこれに気づいたか、気づいたってこれ書いたかっていうと、このまさにこれを作っていて、パワーポイントにやってクイッとなった状態で、あれもう一回やってみようかなってコピペしたら全然入らなくて、なんで入んないんだろうなってちょっと悩んで、ここにこれにたどり着きました。なので手順書作るときは、気をつけた方がいいかなっていうふうに思います。フリーズの手順書作る人いるかどうかはちょっとわかんないんですけど、気をつけた方がいいです。はい。それから、これはなんだ、完全一致組織名とか、名前にしても、結構もう全部似たような、名前なんですけども、本当にスペースから何から一致しないと、大文字小文字もそうかな、あと全角半角とか、社名にアルファベットが書いてる人はもう無限にパターンができてしまうんで、ちゃんとやっといた方がいいかなっていうのを思います。はい。それから、検索の、実際どういうふうに出てくるかっていうところを紹介したいなと思います。まず IP アドレスの情報を知りたい場合、こんなもう 繰り返しなんで、大体もういいですかね、IP アドレスなんかネットって入れます、その文字でスペース入れて20.1.db8:1っていうアドレス、例えばアブユーズでこのアドレスのソースアドレスから来た場合、ここ誰が使ってるのか調べるときに、ソースアドレスをそこに入れると。でウェブの場合は、繰り返しですけども、ネット IP アドレスネットって入れて、アドレス入れて検索すると。そうするとどういう情報が出てくるかっていうと、そのアドレスによって出てくる情報が違います。割り振り情報が出てきたり、割り当て情報が出てきたり、 PI の割り当てが出てきたりします。で検索したらたまたま割り振り情報が出てきた場合、どういうものが出てくるかっていうと、こういうものが出てきます。たまたま割り振り情報の時は、ここ見ると大体割り振り年月日って書いてあるんで、これは割り当てじゃないな、割り振りだなっていうのが、まず分かります。それから、会情報に、JPOPF エンドサイト株式会社って適当に作りましたけど、割り当てでこのスラッシュ48が割り当ててるって出てくると、これは、割り振りであって、下に、これな、いっぱい割り当てたら何行も出てくるんですけども、この割り振りから、下に再分配されてるんだなっていうのが見えてきます。さっきのここですね、割り振り情報、これの場の例になります。で、次たまたま検索した結果が、割り当て情報だった場合はこんな、ここですね、割り振り情報だった場合はこんな表示が出ます。ここ見ると割り当ての、いつ割り当てたかっていうのが出てくるんで、これは、割り振りじゃなくて割り当てだなっていうのが分かります。で割り当てにさっき2つあるって言いました。こっちの、PI アドレスの割り当てと PA アドレスの割り当てが、2種類あるんですけれども、上位情報に、なんとか株式会社っていう上の情報が書いてあります。ってことは、少なくともこっちじゃなくてここの割り当てのことを言ってんだなと、この上位情報、この指定事業者があるのでっていうことが分かります。で、ここの割り当ての話は今してるんで、会員情報には、情報がありませんというふうに出てきます。で、この割り当ては、この会社が使っていて、担当者が、ここにこれをクリックすると、後で説明しますが、適切な、担当者にたどり着くといった、ものになります。これが PA アドレスの割り当て。次ここ PI アドレスの割り当て、たまたま引いたら PI アドレスの割り当てが出てきた場合は、どうなるかというと、割り当てなので、割り当てが、出てきます。それから、上位に情報はありません、下位に情報がありませんということで、これ見ると繰り返しかもしれないですけど、上に指定事業者がいませんということで、あ、これは PI の割り当てなんだなというのが、分かります。はい、ちなみに PI アドレス V6 の場合スラッシュ48が、です、通常は。はい、そのスラッシュ48っていうのを見ると、さらに、まあ、PI なのかななんて、思ったりとかします。できます。これが、PI アドレスの割り当てになります。はい、次 JPNIC じゃないアドレスを検索した場合どうなるか。JPNIC、 例えば APNIC だとか他の海外のアドレスを検索したらこんな画面が出てきます。該当するデータがありません。で、APNIC か、A リンクか、これかこれかこれの、を引いてくださいと出てくるんですけれども、この5つ言われてもどこ探せばいいかわからないと。じゃあどうするかっていう話なんですけれども、これなんかいろいろやり方流派があるみたいですけど、何が正しいかわからないんですけど、私の場合はこんな感じでやってます。でまず、こう引きましたと、アドレス引いて JPNIC に割り振られている IP であればさっきの通り、いろいろ出てきます。 JPNIC じゃなければどうなるかっていうと今の話ですね、5つのどれかを引けと。でも、どれ引いていいかわからない。じゃあ、まず APNIC で引いてみようと。で、APNIC に割り当てられている、割り振られているか IP であれば、そのまま AP で引けますと。で AP じゃなくて例えば、 エーリンだとかどっかは分かんないんですけど、どっかだったら、ここに書いてくれてて、withaelin.net って書いてあるんで、あ、じゃあこれはエーリンのアドレスかななんて思いつつ、今度、エーリンのフイズで、IP アドレスを検索すればいいのかなと、というところが、分かるのかなというふうに思います。で、今日ここでエーリンの話とか全部始めると何時間もかかっちゃうんで、ここまでとします。はい。それから、さっきのやつと似てて、ちょっと、応用になるんですけども、IP アドレスからアブリューズ対応時の、連絡先を知りたい場合どうやって知ったらいいのかなっていうところになります。まずアブユーズの欄が存在するのが、さっきちょっと触れましたけど、割り振り情報のここにしか、アブユーズの存在がありません。ここには、管理者が担当者とか、担当グループとか、担当者の割り当てがあるんですけども、アブユーズの連絡先がありませんということで、たまたま、ここにこのアドレス情報が出てきたら、この3つのうちのアブユーズのところに、連絡すれば、いいと。で、割り当てが出てきたりとか、こっちの PI の割り当てが出てきたら、この管理者窓口か技術連絡士担当者に、連絡をするといった、流れになるといったところになります。はい。で、さっきの、この今のこれ、管理者連絡窓口、技術連絡者窓口を少しブレイクダウンしますと。で、管理者窓口って何かっていうと、担当アドレスブロックに関する連絡窓口です。で、JPNIC ハンドルまたはグループハンドルが、個人の名前か、チームの名前が登録されています。それから技術連絡担当者は、該当外アドレス周辺に各運用技術事務の連絡窓口というふうに定義されています。で、同じく、JPNIC ハンドルまたはグループハンドルが登録されています。で、アブユーズは、先ほどお話しましたが、ネットワークの不正に対応する連絡窓口で、こういうハンドルではなくて、電子メールアドレスが直で書かれているということになっています。はい。で、それを、もう一回、同じ、ちょっと繰り返しになるんですけども、まず IP を検索して、アブユーズの時は、これ、今、サマリーになるんですけど、例えば割り振り情報だったら、アブユーズのメールアドレスがあるので、メールを そこに送ればいいと、それから割り当てだったら、まあこのグループ担当者情報等に送ることもできるし、上位情報というのはさっき出てきてたので、上位情報を見て割り振りの中の情報を見て、電子メールアドレスのアブユーズの連絡先に連絡する、メールすることができます。で、PI アドレスの場合は上位情報がないので、まあ、この担当者、この辺のどっかに、連絡することになります。はい。で、具体的に、やってみます。2001:DB8:1 っていうのを、引いてみますと。そうすると、割り振り情報が出てきて、こんな情報が出てくるんで、abuse@example.com っていうところに問い合わせればいいと。それから、PA アドレスの場合だった場合は、管理者窓口、技術者窓口っていうアビューズなくて、窓口が出てくるので、このどっちかを封じ付けて検索するっていう話をこれから、知っていきます。で、 PI の場合は、こういう具体的にはこういう表示がされます。これさっき口頭でお話したことです。はい。で、管理者窓口を、知りたいっていう話をしたんですが、さっきここで出てきた、これを再検索します。再検索について、今からお話しします。管理者窓口が担当者の場合、グループハンドルの場合、2つにあるんですけれども、担当者の場合は、頭文字が入っています、アルファベット2文字、それから番号があって JP っていうのが、管理者窓口、担当者ハンドルだ、JPNIC ハンドルになります。で、グループハンドルの時は、イニシャルなくて JP の123458っていうのが入ってきて、まあ、さっきの下の担当者ハンドル、JPNIC ハンドルだとグループハンドルっていうのを選んで、検索すると。それから、技術点連絡者、さっき管理者で、今度技術も、同じように選びます。そうすると、どういう表示されるかっていうと、このようになります。まあ、コマンドの場合パーソンで、なんとか 123CJP って いろいろ と,、ここに、その担当者の、電子メールが出てくるので、そこが、アビューズの連絡だったりとか、連絡先になります。はい、まあ、下の方に通知アドレスとか最終誰が更新したかって出てくるんですけど、これじゃなくてこっちの方になります。担当者グループ担当グループの場合、もう同じく、メールアドレスが出てきます。はい、次、エース番号からエース番号のエースの情報を知りたい、エースってここに指定してエース番号を入れると、次の画面が出てきます。このエース番号は誰々が使っていて、管理者窓口、技術窓口が、ここになります。で、さっきと同じようにここをもう一回再検索すると、出てきます、というところになります。それから IP 指定事業者のアドレスのリストを知って持ってるアドレスのリストを知りたい場合は、ここになんとか株式会社って完全一致させたものを入れて、それからネットワーク情報オーガニゼーションっていうのを入れて、検索するとこういうものが出てきます。この会社はまたこの組織は、割り振りってあるんですけども、このアドレス これらが割り振り割り当てされているっていうのが、リストが出てきます。はい、次、指定事業者に割り当てられているエースこの、組織どんだけエース持ってるんだっていう話を調べるために、こんな、エース情報っていうのをクリックして選択して、組織の名前入れてやってえいってやるとこういうものが出てきます。この例の場合はこの組織は、この2つのエースを、使っているといった、例になります。はい、次、担当者情報、これなんだっけ、あ、今度 逆引きだ、今までは担当者情報は誰ですかってこうずっと追ってったんじゃないですか。で、今度このその、最後に出てきた連絡先からこうその人は何を管理してるかっていう逆を引く場合、例えばこのスラッシュ31の割り振りを受けて48の割り当てがやってエース番号を持ってる。で、それぞれこう担当者とか担当グループとかいますと。で、例えば AS1234JP っていう人は、何を管理してるかっていうと、この赤い人は、スラッシュ32とエース番号を、管理しているという。で、青い人は何を管理しているかっていうと、この3つ全部管理していると。逆から見るとそうなりますと。で、それを、フリーズで引くとどうなるかっていう と,、今度はダブルコーテーションじゃなくてこのハットになります。で、この人は、何を 逆引きして何を管理してるかっていう話を、検索するためにこうやります。で、フリーズの下に、スクロールすると、こういうのが出てくるんですけども、その時には、参照元情報を含めて表示っていうのは面倒くさいんですけど、ちょっとスクロールしてピッて押してやると、さっきの逆引きっぽいものが、逆引きってあんまり正しい表現か分かんないんですけども、見ることができます。はい、で、具体的にはこういうふうにやります。担当者情報、それから、この逆引きをやりたいと。逆引きって DNS の用語かもしれなくて、ここで逆どういう言葉を使っていいのか分かんないんですけども、逆側に引くっていう意味で、今言いました。そうすると、この、AS1234JP っていう JPOPF 太郎さんは何を管理してるかっていうと、このスラッシュ32とさっきのエース何番っていうのを管理してるっていうのが出てくると。で、これがガーッといっぱい出てきます。はい、で、今のは個人た、今のなんだ、担当者情報、今度その人はどの、AIP、AS 番号、管理者窓口、技術担当者を、担当してるか。これさっきと何が違うんだっけ、ちょっとこれ同じだな。あ、ちょっといいや、なんかおかしかったですね。はい、あ、それを具体的に聞いたら、ここで、あ、これさっき2人登場人物がいて、2人目の話をしたので言ってること同じです。 なんかちょっと今説明してて、うまくいかなかったんで、こっそり編集修正しておきます。はい。でその他についてちょっ と、お話しさせていただこうかなと思います。はい。あ、そうだ。先ほど、JP ニックの、トップから見ると、トップだと行きつけ、検索できるものをかけられるっていう、ものにも連動するんですけれども、この、今日のこの時間必ずここをクリックすること、これを選びますよってこのずっと言ってきました。ただ、これを入力しなくても済むケースがあります。それを紹介したいと思います。で、コマンドの場合は通常検索タイプとスペース、検索キーワードを入れるんですけれども、検索キーワードだけで済む、省略のパターンを紹介したいと思います。このネットの場合とこのハンドルの場合は、省略することができます。なので、いちいち、これを押さなくてもいいと。で、これ何言ってるかっていうと、最初画面作っとけばよかったです。あ、作ってあった。これ JPA ニックのトップなんですけれども、ここと、今日はフーイズゲートウェイに行きますよって話です。ずっと今までこっちのフーイズゲートウェイの話してきたんですけども、ここに入れるのと、ここに入れるのとここで、こっちを押さずに省略するのが同じになります。なのでトップのページからアドレスだけをここに入れて検索することができます。それから、ここの画面でそれを入れないで、検索することができるといったことになります。で検索省略できるのは今の IP アドレスの話と、なんだこの担当者情報グループハンドル、担当者情報のみになります。でこれっていうのが、今の省略が可能なバージョンから、ヘルプの場合は、ヘルプって入れると、ちょっとこれはおまけですね。はい。っていうところで、一通り、クイズに関して、これを見ておけばなんとなく弾けるんじゃないかなっていうのを、リストアップして、見たものとなります。ずっと一方的にお話しさせていただいたんですけど、何か質問とかありますか？
はい、ありがとうございます。
あ、
いた。
株式会社銀行の高野と申します。ありがとうございます。組織名の検索を、
はい、
完全一致でないと受け付けない理由は何かありますか？
JP ニックさんそれシステムだっていう JP ニックさん、なんかコメントあります？僕が持ってる答えっていうのはもうそういうシステムになってるのも
たまにあの、ブルーチームしたくなるときがあって、しょうがないなと思いつつは調べてるんですけど。
私もさっきちょっと言ったんですけど、アルファベットが入ってる会社を検索するのが非常に大変で、大変だなって。
欲しい情報を見つけるのに何回も何パターンも入れなきゃいけなかったり、はい。
すみません、なぜかは。
今の JP ニックさんの答えはないんですか？この辺にいらっしゃるときです
か？ずいぶん昔に多分そういう宣言をかけてて、その理由としては、モラティその、いろんなその組織をのアドレスアドレスをガッと検索して取りに行くっていうようなことを防ぐということで、そういう制限をかけてたというふうには聞いております。ということで、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
すみません、JP ニックの可能です。で、あと、今、その JP ニックから直接、アドレス、AS の割合受けてらっしゃる方、割り振り受けてらっしゃる方がしている方があれば、ウェブ申請システムっていう、ウェブのインターフェースなんですけど、そっちの方でも同じような検索機能というのを、あります。でそっちは部分位置でも検索できるようにはしてあります。で それをその申請をされるときに、例えばその、同じようなことで A さんが言われ 上げてられるようなサポートをしなきゃいけないときにもあの、まあ、あの使えるようにということで、その申請 の, あの用途で使うということで、そういう制限をちょっと有効してます。で、フリーズはあの基本的にはその、まあ、なかったときのトラブルのための連絡先をあの、まあ、広く確認できるようにっていう位置づけなので、あの網羅的にっていうところは、
はい、ありがとうございます。どうぞ。
はい、ありがとうございます。NTT の豊野です。あのうちの会社もいっぱいアホみたいなアドレス持ってて、会社名もいっぱいあって、自分で自分の会社のコントロールとか調べるのは死ぬほどうんざりしてますけど、まあ、あの申請フォームから調べればいいんじゃないみたいなのをちょっと聞いたのでやってみようと思います。あの一つ質問があるんですけど、あの担当者は、まあ、逆引きって呼んでましたけど、担当者が何を管理しているか調べたいっていうのは、HE検索は何のためにやるんですか。できるんじゃない
ですか。僕もできるってのは聞いてます。何のためでしょうね。
なんかそのエッチな目的のためにこいつ何管理してるんだろうってこう眺めてニヤニヤする。
そうかもしれないですね。自分が何を
管理してるんじゃないっていう質問をしたかったんですけど。なのであのちょっと JP ニックさんにどんな時に使うと便利かを答えてもらおうかな。
はい、川端です。あのまあこれその登録されている情報が、まあ、あの逆に出るっていうことで、例えばその、まあ、あの担当した、まあ、これまでその技術連絡担当者に登録されてた A さんが退職されてなんか B さんに変わりましたみたいな時に、あ今どの情報に登録されているかわからないんですみたいな時に検索、そういう形で検索されるようなケースもあります。で、あと、まあ、担当者情報、特に担当者情報については一定期間あのどの情報、まあ、一応その情報に登録される担当者っていう位置づけなので、エース番号の情報、あと IP アドレスの情報で、担当者情報はあの JP ドメイン名の情報と共有をしているので、その情報に登録されているかされていないかっていうところを調べるときにもあの使われるか、で、まあ、分からなければこういう方法でやってくださいねみたいなのを案内するケースが多いです。なので大体まあ用途としてはその2つぐらいかなというような想定でやってます。はい、
ありがとうございます。他ありますか。なんかJP ニックさんへの質問みたいな
本当にこれ素朴な疑問なんですけど、この今回のクイズのいろいろ検索の方法なんですけど、これって JPNIC フーイズの仕様なんですけども、フーイズ全般的な仕様なんですか。
JPNIC のフーイズだと思ってますけども、正しいですか、JPNIC さん。他のところはまたちょっと違ったりとか、さっきのアブユーズの書き方が違うとか、あると思うんで、必ずしも全てに当てはまるとは限るとは思ってないんですけども、まあ、基本は同じだと思うんですけども、カスタマイズされているものかなっていうふうに意味がっていうふうに思ってるんですけど、どうでしょう。
いや、あのそうだ、ジェピニックフィーズだと思ってあの見ていただいた方が間違いないってことですね。あのちょっとすいません。
あ、ジェピニックの佐藤と申します。今 の, あのご説明の内容は、一部あの他のフィーズについても設定の部分ですとか当てはまる部分があるかと思うんですけれども、基本的には JPNIC フーイズの検索の方法というところをあのご説明いただいたものになります。で、例えばあの LS 番号 の, あの情報を引くときのスペースの入れ方ですとか、いろんなところがあの、まあ、そもそもその情報の持ち方自体もあのレジストリによってあのデータベースの構造が違ったりするので、あの必ずしもその同じ方法、全く同じ方法で他のレジストリが提供しているフーイズを引くことができないところがありますので、ご注意ください。
他ありますか。よろしいですかね。ちょっとそろそろ時間も来てますので、よろしいですかね、このセッションは。どうもありがとうございました。
はい、高原さんありがとうございました。